改めておはようございます。今朝は、本当にもうこの賛美で、かなり満たされている思いもいたしますけれども、ガラテヤ人手紙からの5回目のメッセージとなります。8節から読んでいただいたんですけれども、6節から、先週朗読したんですけれども、6節から、目を留めていきたいと思います。簡単に振り返りますと、ガラテヤ人への手紙というものは、パウロたちの伝道によって生まれた、今のトルコにあります、ガラテヤの地方の諸教会が後からやってきた人々、ユダヤ主義者と呼ばれたりしますけれども、そのような人たちによって、惑わされてしまい、信仰から離れていってしまった。そのことを嘆いたパウロが書き送った手紙です。先週は3章の1節からお話ししましたけれども、ああ愚かなガラテヤ人、なかなか私たち、こんなふうに手紙で書くことはないと思いますけれども、それぐらいですね、パウロの気持ちが現れていると思います。そんなにも愚かなのですか。御霊によって始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですかと問いかけています。ここで御霊と肉というものが正反対のものとして位置づけられています。この全く正反対のものが2つ示されるというのはこの後も出てくることなんですけれども、御霊と肉、これを比べることがガラテヤ人手紙のテーマの一つとなっています。御霊というのはもちろん神の御霊のことです。御霊によって始まるとは、私たちの信仰、そして信仰生活はすべて神様から始まる、そして神様によって導かれるということです。これに対して肉というのは、肉体を持った人間のことですけれども、それはまだ贖われていない罪の性質を持った私たちのことも指しています。それは御霊と全く相反するものです。ガラテヤの人たちが救われたのはすべて御霊によって始まった、神様から一方的に与えられるという意味で恵みと言いますけれども、神の恵みによって始まったはずなのに、今ガラテヤの人々が立っている場所はどこなのだろうか。ガラティアの信徒たちは肉、つまり人間の力や技によって信仰を完成させようとしている。ユダヤ主義者と呼ばれる人たちに惑わされて律法を行うこと、その中でも特に割礼を受けるということですけれども、そうやって福音を完成させようとしているとパウロは嘆いているわけです。私たちの信仰が肉によって完成することは決してありません。御霊と肉という対立は、この手紙の大きなテーマですけれども、今日読んでいただいた聖書の箇所では、この御霊と肉の対立が信仰と律法の行い、これに形を変えて、登場していくわけです。それではもう一度ですね、3章の、6節7節に注目したいと思います。アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたとある通りです。ですから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさい。今日来られている方々ですね、ちょっと普段来られていない方もいますので、その辺旧約聖書のことをどうお伝えしたらとも思いますけれども、パウロの嘆きとガラティアの人々への叱責が続いてくるんですけれども、6節で突然アブラハムは神を信じたという、創世記、旧約聖書の創世記の15章6節の御言葉が引用されています。私たちからすれば少し唐突な気もするんですけれども、アブラハムという人はユダヤ人なら誰もが知っている、尊敬している、重んじている人物です。その人物にパウロは注目しています。ユダヤ人、ユダヤ人というのは今のイスラエルの 民ですね、イスラエルの民族の中の一つの部族ですけれども、イスラエルの人々にとってアブラハムは偉大な先祖です。父祖とか始祖という言い方ができると思いますけれども、イスラエルの民はすべてアブラハムから始まりました。ですからユダヤ人たちはアブラハムを父と呼び、自分たちがアブラハムの子孫であることを誇りに思っていました。その中でですね、割礼を受けるということはアブラハムの子孫、神の民であることの証ということです。ですから異邦人であってもですね、割礼を受けることによってアブラハムの子孫、神の民に加えられるとされてきました。まあ、これはユダヤ教の時代からそうです。それだけでなく、ユダヤ主義者たちはこの伝統はクリスチャンであっても変わらないのだ、つまり異邦人クリスチャンは割礼を受け神の律法を守ることによってのみ神の民であり続けることができると考えていたようです。そういう意味でアブラハムという人はイスラエルの民、ユダヤ人のアイデンティティを作る重要な存在だったわけです。しかしガラテヤ人手紙の中でパウロはこのユダヤ人のシンボルともいえるアブラハムという人物について全く違う見方をしているんですね。で、実はアブラハムという人こそ信仰による義、信仰によってのみ神様の前に正しいと認められる、そのルーツであるということを明らかにしていくわけです。少しアブラハムという人についてお話ししたいと思います。この人アブラハムについては創世記12章から書かれています。今から約そうですね、4000年以上前の人なんですけれども、古代メソポタミアの中心地カルデアのウルという町で育った、異教の神々を拝む父のもとに育ったアブラハム、当時はアブラムという名前でした。その一人の人に全知全能の神様主が現れて、あなたは私が示す地へ行きなさいとお告げになったことから全てが始まります。当時アブラハムと妻のサラはすでに高齢でした。70歳過ぎていたわけです。しかし子供がいません。しかし神様はそんなアブラハムを通して生まれる子供を通して彼を大いなる国民とすると約束されたわけです。空の星、海の砂のような大いなる国民とする。アブラハムにはまだ子供がいないわけです。それでもアブラハムはこの神様の約束を信じて旅立ちます。さまざまな困難を経て100歳になろうかという時に約束の子イサクが与えられるわけです。その後主の約束はイサクからその子ヤコブへと受け継がれ、ヤコブという人にはイスラエルという名前が与えられ、彼の息子たちからイスラエルの十二部族が始まりました。このようにユダヤ人たちにとってアブラハムが自分たちのルーツ、先祖である、アブラハムの子孫であることを誇りにしていたわけです。しかしパウロはアブラハムが特別であることには別の理由がある、むしろそちらの方が大事なんだということを言っているんですね。それが信仰による義のルーツとしてのアブラハムです。6節をもう一度ご覧ください。アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められた。これは創世記15章6節に出てくる言葉なんですけれども、この言葉を通して、御言葉を通して、アブラハムこそ信仰によって神の前に義と認められた。少なくとも最初にはっきりとそう宣言された最初の人物である。つまり信仰の父であるということを示しているわけです。ユダヤ人たちは自分たちが血統、肉によるアブラハムの子孫であることを誇りました。確かにユダヤ人にとってアブラハムは血のつながった先祖ということは言えますけれども、しかしパウロは7節で、ですから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさいと言います。アブラハムの子、つまりアブラハムの子孫ということです。アブラハムという人が重要な意味を持っているのは、確かにイスラエルの人々の先祖であるということもありますけれども、むしろ彼は信仰によって生きる人々、つまりイエス・キリストを信じて救われる人々のルーツ、父であると いうことです。信仰によって生きる人々こそ本当の意味でアブラハムの子、子孫なのだとパウロはここではっきりと示しているわけです。このことだけでもですね、アブラハムこそ立法を重んじるイスラエルの民のシンボルであると考えていた人たち、ユダヤ主義者たちにとっては大きな衝撃だったはずです。しかしさらに驚くようなことをパウロは明らかにしています。さっき読んでいただいた8節をご覧ください。聖書は神が異邦人を信仰によって義とお認めになることを前から知っていたので、アブラハムに対してすべての異邦人があなたによって祝福されると前もって福音を告げました。これはどういう意味でしょうか。なんと神様は異邦人を信仰によって義と認めるということをアブラハムより前からそう決めておられた、まあ、知っていたというんですね。つまりアブラハムへの約束と祝福の中には異邦人が信仰によって義と認められるということがすでに含まれていたということ、言い換えれば福音はすでにアブラハムへの信仰、約束の中に語られていた、福音はすでにアブラハムへの約束の中に語られていたということです。まあ、この8節は、創世記12章3節の神様のアブラハムへのお告げから来ています。地のすべての部族はあなたによって祝福される、まあ、このことを指して言っているわけですけれども、まあ、もちろん、私もですね、アブラハムの子孫からやがて主イエス様がお生まれになる、そのような壮大な神様のご計画の出発点としてのアブラハムという人物の大きさは聖書全体から明らかなことなんですけれども、それだけでなくですね、神様がアブラハムに語りかけた言葉、それが福音そのものであったと宣言されていることは、まあ、正直私も改めて気づかされた、本当に驚くような事実だなと思うわけです。ですからパウロは信仰によって生きる人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのですと確信を持って言うことができたわけです。この信仰によって生きる人々こそイエス・キリストを信じて義と認められた本当のクリスチャンのことです。信仰の父、そして全ての民族の祝福のもといとなったアブラハムと共に祝福を受け継ぐ人々、それこそ信仰によって生きる人々だ、そのように言われています。さて、この信仰によって生きる人々という言葉を心に留めていただきたいと思います。3番目の点に、ここからが少し長くなりますけれども3番目の点に入っていきたいと思います。このようにユダヤ人にとっては誇り、立法を守り行う伝統のシンボルとされていたアブラハムは実は信仰によって生きる人々の先駆け、信仰によって神から義と認められた人であったということをパウロは聖書から示しました。まあ、先ほどパウロはこの手紙の中で御霊と肉という正反対のものを示したと言いましたけれども、10節で先ほど言いました信仰によって生きる人々、その正反対の存在として立法の行いによる人々というものを提示するわけです。立法の行いによる人々とは誰のことでしょうか。イエス・キリストの福音を受け入れないユダヤ人たちはもちろんですけれども、クリスチャンであると言いながらも立法の行いによる義を求める人々、つまり、まあ、ユダヤ主義者はもちろんですけれども、その教えに惑わされてしまっているガラテヤの信徒たちも含まれているわけです。ここでパウロは信仰によって生きる人々と立法を行う人々の大きな違いをはっきりと示します。信仰によって生きる人々はアブラハムと共に祝福を受けると言われていますが、それに対して立法の行いによる人々は呪いのもとにあるというんですね。呪いのもとにあるというのはとても恐ろしい言い方ですけれども、聖書の中で呪いのもとにある、呪いとは神様の祝福の正反対と考えるのが理解しやすいと思います。 まあ、申命記の中にはですね、非常に具体的な例として祝福の証として豊かな実りが与えられる、呪いの結果として全く実りが与えられない、もちろんそういう単純なものではないんですけれども、呪いとは神様の祝福の正反対のものである、それを聖書は伝えています。それが申命記、特に27章にはっきりと言われていることですけれども、祝福と呪いは表と裏の関係、必ずセットになって登場します。主の御声に聞き従う者には祝福がある、主の御教えに従わない者に対する呪い、申命記はそのように語っているんですけれども、そこだけを見ますと、結局祝福と呪いを決定するのは主の戒めに従うかどうか、律法を行うかどうかではないかという疑問が生まれてきます。しかしここに、逆説、逆転、パラドックスがあると、私は思うわけですね。イスラエルの民が神の民として神様の御心にかなった歩みをする、そのために実戒をはじめとする律法が与えられました。少し前に出エジプト記から実戒についてもお話をしましたけれども、実戒には神の民として守るべきことが凝縮して定められています。しかしここに大きな問題があります。実は律法を完全に守り行うことは不可能であるということです。律法を完全に守り行うことを真剣に求めた人ならば、この問題に気づくはずなんですね。律法を完全に守り行うことができない自分にはもはや希望はないのか、神の祝福は受けられず呪いを受けるしかないのか、そのように気づかされ絶望に落ち込んだ時に逆転が起こるわけです。結局のところ神の御心に従うとは、御声に聞き従うとは、神様の約束を信じて神様により頼み続けること、そのことだということに気づかされるわけです。パウロ自身がまさにそのような経験を経てキリスト者となった、そのことはすでに1章2章でパウロが自分の過去を振り返って証ししているところです。律法の行いによる人々とは、律法を行うことによって義を求める人々です。しかし誰も律法を完全に守り行うことはできません。結果として義とされることもありません。逆に、申命記の27章26節に書いているように、律法の書に書いてあるすべてのことを守り行い者は皆、守り行わない者は皆呪われると書いているように、呪いを受けることになってしまいます。呪いのもとにあるとはそういうことです。律法を守り行うことによって義を求める人は、決して律法の呪いから逃れることができない。律法の行いによって生きる人々は神様の祝福を受けることはできず、呪いを受けるとはそういうことです。それとは逆に、信仰によって生きる人々は祝福を受ける、このパラドックスは実は律法が与えられた時代から、そしてそれ以前アブラハム、その時代から変わることがない真実、事実なのだということを、パウロはここで結論として語っているわけです。11節の御言葉に目を留めていただきたいと思います。律法によって神の前に認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるからです。義人は信仰によって生きる、これも旧約聖書の引用です。ハバクク書2章2節に書かれている御言葉です。このハバククの時代というのは、アブラハムの時代から1500年の時を経た時代です。イスラエルの民は侵略者バビロンの脅威のもとに、神様への信頼、信仰を失いそうになっていました。そんな時代に預言者ハバククは、義人は信仰によって生きる、4節ですね、ちょっと訳が違います。正しい人はその信仰によって生きる、このことを神様からのメッセージとして伝えたわけです。 このこともですね、アブラハムの時代から一貫して変わることなく信仰によって義と認められる。それが聖書、御言葉の真理であることを表しているわけです。それに対してパウロは12節の御言葉をご覧ください。律法は信仰によるのではなく、律法の掟を行う人はその掟によって生きる。これは明らかにハバクク書の御言葉のパロディですね。義人は信仰によって生きる。それに対して律法の掟を行う人はその掟によって生きる。そんな皮肉の入った言い方をしているわけですけれども、これまでパウロが語ってきて言いたいことは、信仰によって生きることと律法を行うことは全く正反対、相入れないものであるということを彼は何とかして伝えたいわけです。ユダヤ主義者たちとその教えに惑わされたガラテヤの信徒たちは、実は自分たちは主イエスキリストの信仰に生きつつも律法も重んじている。つまりパウロが教えた福音よりもさらに優れた信仰宗教を我々は持っているのだと考えていたようです。しかしパウロは、律法を行うことを求める人々はもはや信仰によって生きるのではなく、律法の行いによって生きるものとなってしまうのだと断定しているわけです。それは信仰が神様から出たもの、神様の恵みであり御霊によることであるのに対して、律法を行うということは人間の知恵や努力によって救いを完成しようとする愚かな試みだからです。そして肉に属することだからです。どうすればこの律法の呪いから救われるのでしょうか、解放されるのでしょうか。それはただキリストの十字架の死によってであると3章13節は語っています。3章13節をご覧ください。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書かれているからです。イエス様の十字架の意味を私たちはいろんなことを通して考えてきましたけれども、改めてここではイエス様は律法の呪いを全部引き受けて、ご自身が呪われたものとなってくださった。それによって私たちを律法の呪い、つまり自分の努力や行いに頼って何とか救われようとする愚かな試みから贖い出してくださったのだと書かれているわけです。私たちに求められていることは、ただこのキリストの十字架の贖いを信じる信仰だけです。それこそがイエスキリストの福音であり、そしてとりあえずのまずの結論として言われている14節の御言葉、それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでした。つまりアブラハムへの祝福がイエスキリストによって全ての民族に及び、信仰による人は約束の御霊を受けるようになったのだというわけです。さて、これまでここまでですね、この聖書の御言葉について、説明をしてきました。それでも私たちにとって、ガラテヤの諸教会の問題は直接関係のないものに見えるかもしれません。しかし改めて私たちはこのことを自分自身の問題として、最後に、受け止めたいと思うんですね。私たちは救われた後もなお律法の呪い、人間の努力や行いによって神様の祝福を得ようとする、この律法の呪いの、残っているものというか残像といいますか、それに未だに影響され惑わされていることがあるという現実は否定できないと思うんですね。言い換えるならば、信仰によって生きることに安心できない自分がいる。自分の努力や行いに頼ろうとする自分がいる。神様の恵みに自分を全部委ねることができないでいる自分がいる。今朝最後にそのことを問いかけたいと思うんですね。このことを考える上で、 ちょっと示されたのがですね、有名な詩なんですけれども、苦難にある者たちの告白、ご存知の方も多いかもしれません。ニューヨークの病院の壁に書かれていた作者不明の詩ですが、それを紹介したいと思います。大事をなそうとして力を与えてほしいと神に求めたのに、慎み深く従順であるようにと弱さを授かった。より偉大なことができるように健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに、神の前にひざまつくようにと弱さを授かった。人生を楽しもうとあらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるように命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の意に沿わぬものにも、沿わぬものであるにもかかわらず、心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ。神様の恵みに生きることは何であるかを考えるヒントになればと思います。最後にもう一つの例です。私自身はですね、厚かましいということがとても嫌いな人間です。何の努力もしないで美味しい部分だけ持っていこうとするような生き方には、本当に嫌な気持ちになりますし、褒められたものではないと思うんですけれども、しかし神様の恵みについては別なんですね。私たちはただただ神様の恵みを受ければ良いということです。大胆に厚かましく恵みを受ければ良い、信じて神様の救いを受け入れれば良いのだ、そのことを最後に確認したいと思うんですね。ちょうど先週、放蕩息子の例えのお話をがされました。思い出していただきたいんですけれども、もう勝手に父なる父、お父さん、これ神様のことですね、父なる神様のもとを離れて、好き放題して財産を食いつぶして、ボロボロになってやっと悔い改めて帰ってきた弟息子。彼を父なる神様は喜んで迎え入れてくれたんですね。死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったと喜んで祝福してくださいました。それに対して兄息子は何と言ったでしょうか。私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありませんと言いました。戒めを破ったことは一度もありません。もうこれは明らかな嘘なんですけれども、まさにそう思っていたということですね。今朝の聖書の箇所と照らし合わせて考えれば、この兄はですね、父の戒めを守り行うことによって父の好意を得ようとしました。しかし彼自身は父の好意を受けているという自覚が全くなかったんですね。自分こそ父の祝福を受けるべきだという、そんな思いはありましたが、全く満たされていなかったんです。それに対して弟息子は確かに放蕩の限りを尽くしました。それは褒められたことではありません。しかし父のところにこそ全ての祝福があるということに気づいて立ち返ったわけです。そして彼はもはや息子と呼ばれる資格はないと告白しました。父はそれにもかかわらず、この帰ってきた弟息子を息子として扱ってくださった。まさにこれが福音です。イエス様が語ってくださった福音です。信仰による義です。信仰によって生きるとは、徹底的に神様の恵みを受け入れることです。パウロは、私は神の恵みを無にしませんと言いました。私は神様の御用のために奉仕したい、神様、教会の役に立てるように、そんな思いさえもひょっとしたら神様の恵みに生きることの邪魔になっているかもしれません。私たちの努力や献身さえも神様の恵みに何一つ付け加えることはできないということを覚えたいと思うんですね。すべてが神様の恵みです。 それなら私たちが神様のためにすることは何もないのでしょうか。もちろんそうではありません。徹底的に神様の恵みを受け取る人、信仰に生きる人を神様は用いてくださる、そのことを覚えたいと思います。お祈りしましょう。